新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の6日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 D カレットと関西電力がブロックチェーン技術を活用した電力ピアツーピア取引における決済処理の自動化の実証実験を実施。ビットフライヤーが新たにステラルーメンとネムの取り扱いを開始。野村証券らのジョイントベンチャー狛犬がヨーロッパデジタル資産運用企業コインシェアーズのカストディアンへ。メタップスアルファがブロックチェーンサッカーゲームを運営するソレアとパートナー提携。金融庁氷見野良三長官が暗号資産の金融緩和について慎重姿勢を示す。ロシア最大の商業銀行が独自トークン発行を検討。GMO コインがビットコインのレバレッジ取引で国内初のマイナス手数料を導入。
一つ目のニュースは、暗号資産仮想通貨取引所を運営する D カレットが2020年3月に関西電力とデジタル通貨に関する実証実験を実施していたことを発表したというニュースです。この実証実験を通して両社は D カレットが構築しているブロックチェーン上でデジタル通貨を発行管理するプラットフォームを活用し、関西電力向け実証実験用の独自デジタル通貨を発行し、電力 P2P 取引における決済処理の自動化について有効性を確認することができたとのことです。具体的な仕組みとしては、プロシューマーと電力消費者の電力取引が行われた記録がスマートコントラクトへ書き込まれた際に、取引量に応じた料金が電力消費者のウォレットからプロシューマーのウォレットへ送付され、同時に取引手数料がプロシューマーウォレットからプラットフォーマーウォレットへデジタル通貨で即座に送付されるというものです。ちなみに電力業界におけるプロシューマーとは、自身で発電した電気を消費し余剰分は売電する生産消費者のことです。新しい経済編集部は D カレットのビジネスアライアンスヘッドである葉山陽介氏へ取材を行いました。一つ目の質問は、この実証実験におけるプロシューマーの具体的なユーザーエクスペリエンスはどのようなものでしたかというものです。それに対して葉山氏は、プロシューマーは電力消費者向け売電の請求書対応や取引入金記録等のマニュアル手続きをすることなく、売電料金を即座にデジタル上で受け取ることを想定しました。続いての質問です。発行されたデジタル通貨が消費電力に応じ自動執行されることによって、関西電力のビジネスプロセスにおいてどのポイントがコストカットできると考えられましたか。それに対して葉山氏は、当社の考えとしましては、電力 P2P 取引にブロックチェーンが利用される場合において、同じくブロックチェーンで管理されたデジタル通貨での決済が最も相性が良く、デジタル通貨では決済処理に条件を付加して実行したり、一定条件が揃うと同時に支払い実行、エスクローができるので、当社想定ですが、従来と比べると比較的低コストでこうした処理を行える可能性があると考えております。
続いてのニュースいきます。株式会社ビットフライヤーが同社運営の暗号資産取引所ビットフライヤーのアルトコイン販売所にて暗号資産ステラルーメンとネムの取り扱いを開始したことを8月6日に発表しました。ビットフライヤーの新規取り扱い開始は4月のベーシックアテンショントークン以来となります。そして現在のビットフライヤーの取り扱い通貨は、今回加わったステラルーメンとネムのほか、ビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークンの11種類の暗号資産を取り扱うことになりました。またビットフライヤーはステラルーメンとネムの取り扱い開始を記念し、8月6日から9月3日23時59分までの期間でキャンペーンを開催するということです。このキャンペーンは期間中にキャンペーンページからエントリーをして、所定の数量以上のステラルーメンまたはネムを購入することでキャンペーンに参加できるということです。ステラルーメンもしくはネムを1万円以上購入すると、抽選で10名に1万円、5万円以上の購入で10名に3万円がプレゼントされるということです。キャンペーン詳細については記事にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご覧ください。
続いてのニュースは、コインシェアーズがコインシェアーズキャピタルマーケッツが保有するすべてのデジタル資産のカストディ業務を狛犬へ委託したことを発表したというニュースです。狛犬は野村証券、デジタルアセットセキュリティ会社のレジャー、コインシェアーズインターナショナルのジョイントベンチャーです。 コインシェアズはデジタル資産クラスの資産運用会社として、狛犬の革新的な独自技術を活用し、投資家に安心感、信頼感、透明性を提供することを目的に業務を委託しました。コインシェアズのプロダクト責任者であるタウンゼント・ランシング氏は次のようにコメントをしています。デジタル資産のエコシステムは常に急速に進化しており、資産の安全な保管は投資家の皆様にとって最も重要であり、当社にとっても必要不可欠なものです。当社は当社の商品が最高のインフラと専門知識に支えられていることを保証することが当社の義務であるため、第三者との関係を定期的に見直しています。狛犬と一緒に仕事ができることを嬉しく思います。また当社が運営しているデジタル資産の取引所 XBT プロバイダーは運営5年目を迎えました。狛犬と当社のデジタル資産市場への深い理解が今後も投資家の利益のために最善を尽くしてくれると信じています。続いては狛犬のオペレーション責任者であるケントン・ファーマー氏のコメントです。コインシェアーズキャピタルマーケッツをクライアントとして迎え、ヨーロッパ最大のデジタル資産取引所の XBT プロバイダーの成長をサポートできることを嬉しく思います。狛犬は顧客ニーズに合った堅牢で柔軟なカストディサービスを提供することで、デジタル資産を安全に保管するだけでなく、顧客がサービスへすぐにアクセスできるようにし、コインシェアーズキャピタルマーケッツが日々の業務に集中できるようにしています。これは強力なポリシーと手続きのフレームワークに裏打ちされた最高のセキュリティを組み合わせた顧客本位のソリューションのおかげで実現されています。補足をします。狛犬はコインシェアーズの共同創業者で CEO のジャン・マリー・モグネッティ氏が代表を務めております。狛犬の特徴としては、暗号資産業界で最も広く利用されているウォレットの生みの親であるレジャー社と大手投資銀行である野村ホールディングスが連携していることと、複数の試験導入を繰り返して大規模な金容機関の技術システムとの統合を容易にしている点であると6月17日のプレスリリースで発表しております。
続いてのニュースいきます。株式会社メタップスアルファがブロックチェーンを利用したサッカーゲームファンタジーフットボールを運営するソレアとパートナー提携したことを8月6日に発表しました。このソレアはフランスを拠点とする企業であり、ユベントスやアトレティコをはじめとする多数のプロサッカークラブと提携をしています。ソレアの運営するファンタジーフットボールでは、提携するサッカークラブの選手のカードが NFT ノンファンジブルトークンとして発行がされています。今回の具体的な提携内容としては、メタップスアルファが運営するデジタルアイテム NFT のマーケットプレイスミーム上でソレアが販売するすべてのクラブ公式ブロックチェーンカードのトレードが可能になるということです。さらにメタップスアルファはソレアの日本市場進出の窓口となり、ソレアの日本におけるプレゼンス拡大に貢献するということです。補足をします。メタップスアルファはブロックチェーン技術にコミットしたサービス開発を行っている企業です。自社プロダクトの開発、技術コンサルティング、マーケティングリサーチという3つの事業に特化し、ブロックチェーン領域における先進的な事業を創造しています。2019年9月にミームのオープンベータ版をリリースし、今年7月にはミーム上での日本円によるデジタルアイテムの決済機能の追加を発表しています。またソレア社はプレイヤーがクラブ公式のサッカー選手のデジタルカードを取引できるブロックチェーンサッカーゲームファンタジーフットボールの運営会社です。ソレア社のデジタルカードは2020年7月に2万5000人以上のユーザーを集め、月間55万ドル約5800万円の取引ボリュームとなっています。ソレアには E ベンチャーズ、パーテック、シードキャンプ、コンセンシスなどのベンチャーキャピタルやワールドカップチャンピオンのアンドレ・シュールレが出資をしています。続いてのニュースいきます。先月7月20日付で金融庁長官に就任した氷見野良三氏がロイターのインタビューに対し、暗号資産の規制緩和について慎重な姿勢を示し、また暗号資産の規制を緩和することによって技術が促進するとは限らないと主張したことをロイターが8月5日に報じました。氷見野氏はこのロイターのインタビューに対し、今日ある仮想通貨について特別な振興策を取りたいということを考えているわけではないとする一方で、未来の分散型金融技術がもたらす可能性もフルに花開かせつつ、さまざまな社会的公共的な目的を両立する形で成長していくために必要なことはできるだけサポートしていきたいと語ったということです。また氷見野氏は日銀が中央銀行デジタル通貨 CBDC の検討を進めていることを歓迎するとした上で、コロナウイルスの大流行によりキャッシュレス社会の到来が加速する可能性があるため、中央銀行デジタル通貨発行に向けた取り組みに注力すべき、また明日スイッチオンすればできるというところまでやってみるということは非常に大切だと述べたということです。続いてのニュースいきます。ロシアの商業銀行であるスベルバンク、ロシア貯蓄銀行が決済のための独自トークンの発行を検討していることが地元メディアプライムによって8月4日に報じられたというニュースです。このスベルバンクはロシア最大の商業銀行であり、個人預金の約4割、国内企業に対する貸し出しの約3割を取り扱っている銀行です。ロシアでは先月7月に暗号資産に関わる法案、デジタル金融資産関連法 DFA 法が可決されました。 この DFA 法により2021年1月からロシア国民の暗号資産による決済が禁止されるとともに、中央銀行から承認を得た企業は暗号資産の発行や取引を行うことが可能になります。そして地元メディアプライムの報道によると、スベルバンクの取引事業部の責任者であるセルゲイ・ポポフ氏は、先日可決された法案に基づけば、我々は法定通貨ルーブルにペグされたトークンを発行することができる、そしてそれは他のデジタル金融資産 DFA の決済手段となると述べているということです。またスベルバンクは他の地元メディアに対して、スベルバンクは間違いなく法律の変更を分析し、顧客やパートナーの希望を考慮に入れる、これらの検討に基づき近いうちに適切な判断を下すと述べているということでした。続いてのニュースいきます。 GMO コイン株式会社が同社運営の暗号資産取引所 GMO コインのビットコインレバレッジ取引においてマイナス手数料を導入したことを8月5日に発表しました。このマイナス手数料とは、ユーザーによる取引が成立した際にユーザーが手数料を支払うのではなく、約定金額に応じた金額の日本円をユーザーが受け取ることができる仕組みです。この仕組みでは、約定した差し値注文を出していた取引参加者、メーカーになったユーザーが約定金額の 0.035% に相当する金額の日本円をマイナス手数料として受け取ることができるということです。なお、メーカーの相手方となる注文を発注した側、テイカーは約定金額の 0.040% を手数料として支払うことになります。このようなレバレッジ取引におけるメーカーのマイナス手数料は、国外の暗号資産取引所ではメジャーな仕組みということですが、国内の暗号資産取引業者では GMO コインの提供が初の事例になるということです。補足をします。日本国内のレバレッジ取引におけるマイナス手数料は、今年4月に暗号資産取引所リキッドバイコインを運営するコイン株式会社が6月以降にリリースを予定していると発表していました。現時点2020年8月5日では続報がありませんが、リキッドではメーカーに最大 0.025% の取引手数料の受け取りが発生する予定としていました。ちなみに GMO コインの現物取引においては、メーカーにマイナス 0.01%、 テイカーに 0.05% の取引手数料が発生することも合わせてお伝えしておきます。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日特集記事を公開させていただきました。企業向けブロックチェーン、コルダでデジタルトランスフォーメーションを加速という特集です。今回私たち新しい経済編集部では、企業向けブロックチェーンであるコルダについて特集を組ませていただきました。全4回でお届けする予定になっております。初回の今回は、企業向けブロックチェーンコルダという選択肢という形で、コルダという企業向けのブロックチェーンがどのようなものなのかなどをお伝えさせていただいております。この記事は明日12時頃また第2弾を公開させていただきますので、ぜひそちらも楽しみにご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した特集、そしてニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、記事などの更新などあった際の通知と、ニュースに追記があった場合など更新通知として通知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。